が高い時には酸素の18の濃度が薄くて、温度が低い時には酸素の18が濃度が高くなるということが、まあ、実験的にも確かめられています。で、まあ、これを使いますと堆積物の中でどんなことが起こってたかということが詳しく分かるということで、まあ、例えば太平洋とか、いろんなところの海で、酸素の同位体を、まあ、ピストコアで堆積物を取って、それを上から順番に測っていくと酸素の同位体っていうのがこんなような分布になっているというような結果がこう得られるわけです。でこれは別のところ でこ上がパシフィックで、下はどこだったかな、ああちょっと書いてないですね、場所書いてないですが、これはまあかなり昔のサンプルなんですが、ちょっとご覧になると分かります通り、これはさっきボストクコアの氷の残るで見たのとよく似たようなプロファイルがこうあるということにお気づきになると思います。これが現在で、これが氷河期で、氷河期のになる前はまた暖かい時期があってということが出てきます。これはですからさっき言ったように海水の中にも、まあ、氷のコアと同じようなレコーダーがあるということです。で、その世界中の大西洋、インド洋、太平洋、こういうところで取られた、氷の、あ、氷じゃないですね、海底の堆積物の有効中の酸素の同位体を調べたものを全部これ比較してみますと、こんなようになって非常によく揃っています。それはしかもそれは南極の氷の温度の分布と水素の同位体の分布と非常によく似ていて、同じような繰り返しが見られるということが分かります。でコアによってはもっと長いところまでこう分かるということがあります。でこれを使いますと世界中で温暖化がどれぐらいの規模で起こってたかということは、まあ、海底の探索によって復元できるということです。それ、まあ、非常にそれが精度よく測れるということがこれをご覧になったら分かると思います。で、まあ、そのような研究は、まあ、20年ぐらい繰り返し行われていて、今は標準的には海水の中の酸素の同位体っていうのはどういうふうに変わってきたかということを、まあ、さっきのようなああいうたくさんのコアの結果をコンパイルしてですね、まあ、平均をとってそれで標準的なカーブというものが作られています。でこれがまあ大体こういうものなんですが、このようにこれは70万年前まで、こういうふうに、繰り返し酸素の同位体が濃度が高くなったり低くなったりしてたということが分かっています。それでここに小さな番号が振られています。123456。でこれは偶数番号の時に、氷河期になった、つまり寒い時を偶数番号に当てようということで、まあ、初期の研究者が、定義をつけて、まあ、酸素の同位体でステージを分けたというわけです。だからこの MIS ってこのマリンアイソトープステージってよく訳されますが、 MIS の1とか2とかっていうと、1っていうのは今の鑑評期のことですし、2っていうのは先の最終氷期のことです。3っていうのも、まあ、ちょっとそのと温暖化した、まあ、氷期の中で比較的温暖化した時、4っていうのはそれよりも寒かった時です。つまり偶数の時っていうのは必ず寒かった時ということで名前を付けられています。でこれはいわば年代と同じなわけですね。でその後いろんな研究がされて、今ここが70万年だという絶対年代と照らし合わせられるようにこうなっています。でそれで、まあ、こういう結果ともそれからボストークコアで南極の氷のコアとも非常によく合いますので、今までやってきた海の研究とそれから南極でやられた研究っていうのは全く